身胸と海、桃源の価値。このひ弱なアメリカの女たちを見なさい。彼女は今や世界を見て全天宙を抱きかかえることができます。彼女はそれだけの自信を持っているのです。この意味においてアメリカは滅びなければなりません。それは悪い意味においてではなく良い意味においてです。先生は皆さんについて知っています。統一シックたちは10年以上この運動にいたとしても、それでも多くのものを所有してはいません。しかし皆さんは何百万ドル出しても、お金では決して買うことのできないものを所有するようになっています。皆さんは何でもでき、どこへでも行ける顔つきと性格と自信を持っています。こういうものはいくらお金を出しても決して買うことのできないものです。10年以内にこの小さな姉妹は、そのような自信とガッツを持つようになったので、彼女はどこへ行ってもドアを叩いて、そして自分の心から言わなければならないことを何でも言うことができます。たとえ2億4000万の人々が反対してきたとしても、自分は間違ってないということを知っています。これは大した人格であり、ある種の偉大さです。それは皆さんの知っている誰かに似ていることです。誰に似ていますか？皆さんは先生がどういう種類の人間であるかを知っています。皆さんは第二のレバレントムーンになりつつあるのです。それはいいことですか？悪いことですか？なすべきことは非常にたくさんあります。だから先生は皆さんをもっともっと押し出したいと思っています。皆さんはしばしば、自分は辛い仕事は嫌だ。自分は中心者が嫌いだというようなことを言います。しかし皆さんは先生のことはどういうわけか好きなのです。しかし、もし先生が皆さんにもっともっと辛い仕事をさせるとしたらどうですか？それでも皆さんは先生を好きですか？今までは殿堂に行っても、帰ってくるときは頭をうなだれて肩を下ろし、そしてしおれた目をして帰ってきました。人々が皆さんを非常に迫害をするので、皆さんは倒れそうな気持ちがしました。だからそういう皆さんに対して、先生は素敵な言葉で話をしたり、慰めるようなことを話してあげました。しかし今は時が変わりつつあります。皆さんが出かけると、多くの人は皆さんを歓迎します。だから、もし皆さんが帰ってきたとき、先生がまた皆さんを歓迎するとしたら、それはよくありません。皆さんはただそこに立ち止まったままになるでしょう。外からの迫害がなくなり始め、それが途絶えるときには、今度は先生が皆さんを迫害する番です。それは本当です。良い指導者というものは、そうするしかありません。先生は皆さんに対して、そのようでなければならないのです。ローマ帝国を見てみなさい。当時ローマ帝国は巨大な帝国で世界的な影響力を持っていました。しかし、どうなったか見てみなさい。彼らは一つのことを忘れました。つまり、彼らの偉大さは世界のためにあるということを忘れたのです。彼らはその偉大さを自分たちのものとして保とうと決めました。その時点以降、彼らは衰退し始めたのです。そして最後に彼らは滅びてしまったのです。もし皆さんがアメリカを見れば、まさに歴史上のローマ帝国と同じ立場にあるということがわかります。神様はこの国に祝福を与えました。この国は普通の国ではありません。ところが不幸なことにアメリカの人々は、それは自分たちのためのものだと考えているのです。もしアメリカの人々が、この国の祝福を自分たちのためだけに用い続け、世界の他の人々のことを忘れるとすれば、彼らも例外なく滅びるでしょう。第二次大戦以降、もしアメリカに、偉大な指導者がいて、人々に対してアメリカの役割は、世界のより不幸な国々を助けることであると教えることができたとしたら、今日、世界におけるアメリカの状況は、はるかに異なっていたものとなったことでしょう。一言言えば、ヤンキー、ゴーホーム、というようなことを言われる国ではなかったでしょう。このスローガンから、アメリカが衰退しつつあることが実感されます。先生はある国が栄えるか滅びるか、いつそうなるかといった歴史のパターンと秘密を知っています。どうすればこの国が栄えるかということを知っています。ではどのようにしてこの国を行くべき方向に行くようにと導くことができるのでしょうか。それは先生が皆さんを導くのと同じような方法です。先生のダンベリにおける最後の43日間に、先生に対する世界の世論は劇的に変化し始めました。しかし、もし先生がそのようなことで皆さんを自己満足させるならば、ローマ帝国と同じ道をたどることになるでしょう。だから今は、この国と世界のために先生が皆さんを追い出さなければならない時なのです。先生は皆さんが、先生の周りや近くにいたくないと思うほどに追い立てるでしょう。皆さんに対して先生は、ライオンのようになるでしょう。 皆さん、それを恐れるのであれば、荷物をまとめて先生の目の届かないところへ行きなさい。他の国のために奉仕しなければならないでしょう。先生は、どうすれば一つの国が栄えるか、また滅びるかを知っています。これを知っているために、先生はこの国にとって何が良いかが分かっているのです。また皆さんにとって何が良いかを知っています。他の方法でどのようにすることができるでしょうか。万物は回転します。宇宙のすべての法則は単純にこのようになっているのです。上昇しているものはまた下降しなければなりません。上昇中の人はしばしばある点まで下がらなければならないことを理解しないことがあります。これが問題であり危険です。現在の時点においてこの国はいずれ先生を歓迎するであろうということを知っています。それゆえに先生の心はこの国を越えて動いているのです。彼らが先生を歓迎するときには先生はすでに世界の他のところで仕事をしているでしょう。この国が先生を歓迎するときは先生がこの国を離れるときとなるのです。なぜでしょうか。もし先生がここにいて彼らの歓迎を楽しみ自己満足するならばアメリカを助けることはできるかもしれませんが世界が困難な状態になってしまいます。皆さんは先生を愛して先生にいつまでも皆さんと共にここにいてほしいと思うかもしれませんがそれは皆さんにとって良いことではありません。皆さんはこの時点で立ち止まってしまうでしょう。だから先生は皆さんにこれだけのことを言うつもりです。もし皆さんが先生に会いたいのであれば、地球上の一番遠いところへ行きなさい。この地球上の最後の一人が救われるまで、先生と共に最も困難な場所に行きなさい。と、もし皆さんがそれでも先生と共にいたいと思い、先生の行くところはどこにでも行って、そのような仕事をするのであれば、皆さんは決して滅びないでしょう。それがアメリカの人々が繁栄する唯一の道なのです。多分皆さんは先生がダンベリーから出てきたら統一教会を素晴らしい環境のところにしてくれるだろうと期待していたかもしれません。しかし先生は皆さんに対してもっと悪くなりました。皆さんどう思いますか。それは先生が牢獄にいる間に強盗とかそういう悪い人に会ったからですか。先生は彼らの影響を受けてもっと難しい人間になったのでしょうか。先生が皆さんに言ってることに対してどう思いますか。自分はお父様がこのような人であるとは決して予想もしなかったと皆さんは思っていますか。あるいは皆さんはお父様、どうぞ自分をさらに追い立ててください、自分はもっと働きたいと思いますと自分に言い聞かせていますか。皆さんはここに留まりたいのですか、それとも出ていきたいのですか。もし皆さんが先生の言葉が好きでないとしても、いずれにしても皆さんを追い立てます。それが嫌な人は自由に出て行ったらいいでしょう。それが最も簡単で最も都合の良い方法です。さて皆さんはどちらを選びますか。出て行って安易な道を選びますか。それとも留まって困難な道を選びますか。なぜ皆さんは留まりたいと願うのですか。皆さんは気が狂っているに違いありません。しかし皆さんがなぜ留まりたいと思うかを知っています。皆さんは桃源という言葉の意味を知っています。皆さんはその桃源によってより良い場所に導かれるということを知っているので、困難な道をたどりたいと願っているのです。先生が皆さんに辛いことをさせても、それが皆さんをより良くしてくれるということを知っているので構わないのです。なぜなら皆さんは、それが3倍も10倍もの桃源であることを知っています。もし皆さんが先生に追い出されて、そして遠い国へ出かけるとすれば、それが神様の祝福を得る確かな道です。皆さんはそのことを知っているし、先生もそのことを知っています。だから先生は皆さんを追い出すのです。先生が皆さんを追い出し、最終的に皆さんが戻ってくるときには、皆さんを歓迎するでしょう。先生は皆さんのために、たくさんのご馳走を作って、大々的な祝賀会を持つでしょう。そしてそのとき、先生は皆さんを褒め、皆さんがいかに素晴らしいかということを、皆に語るでしょう。皆さんの先祖たちも、皆さんを歓迎し、そしてそれが全てとなるのです。それが我々の時代となるのです。その時まで皆さんは桃源という哲学に従って生きなければなりません。皆さんが今晩なしたことは、お父様、どうか私を困難な場所へ送ってください。私は実績を持って帰ってくることを約束しますと先生に対して言うことです。本日の訓読は以上となります。このゴディブルはご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細はゴディブル.orgをご覧ください。